午前に引き続き午後もご一緒に御言葉を読むことができる恵みを感謝します。午後もその日に備えというテーマに基づいて聖書を読みしたいと思います。皆様は何か今備えていることはあるでしょうか。コツコツと準備をするのが好きな人もいれば、いつもギリギリという人もいるかもしれません。でも事前に準備を重ねるタイプではなかったとしても、いやおなしに準備する必要のあることもあります。学生さんの中には受験に備えているという人もいるかと思います。就職に備えている方、結婚に備えているという方、あるいは健康診断に備えているという方、退職後の生活に備えているという方もおられるかもしれません。私は普段牧師の働きをしていますので、いつも日曜日に行われる礼拝に備えています。そして備えることはどんな場合でも大切なことを実感することがあります。では私たちにとって最も大切な備えは何でしょうか。聖書を読むときに教えられることは、午前もご一緒に確認しましたが、主イエスキリストの再臨に備えるということが最も大切な備えの一つです。聖書には数多くの約束の言葉が記されていますが、キリストの再臨は最も大切な約束の言葉の一つです。備えがあるかないかによって、その日はある人にとっては喜びの日となります。しかしある人にとっては裁きの日ともなります。その日は自分には関係ないと言える人は一人もいないということを聖書は語っています。ではその日に備えるというのはどういうことなのでしょうか。どんな備えが必要で、どんな備えは必要ないのでしょうか。午後の時間も聖書から確認していきたいと思いますが、まずその日に備えてくださったのは人間の側ではなくて神様の側であったということを一緒に考えたいと思うんです。神様が私たちのためにその日のための備えをしてくださった、その恵みの事実が聖書に記されています。かつて来られたイエス・キリストが再びいつの日かこの地上に来られる時、その時が裁きの日とならないために、私たちにとってその日が天に迎え出られる日となるように、主イエス様がどんな備えをしてくださったのかを見ていきたいと思います。午後の時間は午前にも開きましたが、ヨハネの福音書の14章のお言葉をもう少し午前中よりも具体的に見ていくことができたらと思います。ヨハネの福音書の14章の主には1節から3節です。じゃあ一言お祈りをお捧げします。恵み豊かな私たちの天の父様、午前に引き続き午後のこの時間もご一緒に御言葉を開き、その日に備えるという、ことに関して御言葉からの教えをいただけることをありがとうございます。疲れも覚えやすい時間帯ですけれども、神様が一人一人をあらゆる面で支えてくださって、ご一緒にあなたの御言葉に向かわせてくださいますようにお願いいたします。このひとときをすべて神様の御手にお委ねします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの14章1節から3節をお読みします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。これはかつてイエス・キリストがその弟子たちに語られたお言葉です。 イエス様はこの時弟子たちに心を騒がせるのではなく私を信じなさいと促されました。この言葉からこの時イエス様の弟子たちが不安の中に置かれていたということがわかります。有名な最後の晩餐の席の一場面です。イエス様は間もなく人々の罪をその身に背負って十字架の上で苦しみを受けようとされていました。この時すでにイエス様は弟子たちにご自分が弟子たちのもとを去っていこうとしているということを予告しておられたわけです。別れの悲しみや戸惑いや不安、恐れが弟子たちの心を包み込んでいるようなそんな場面でした。その中でイエス様が弟子たちに伝えたメッセージ、それが天国の希望、また再臨の希望であり、その希望を伝えるにあたってまず語られたのがこの一節の、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいという信仰への招きの言葉でした。ここで重要なのは私を信じなさいと語られたお方がどなたであるのかということです。私を信じてください、そのような言葉を私たちは時々日常生活の中でも耳にすることがあると思いますが、本当に頼りになる言葉となるか、あるいは虚しい響きの言葉となってしまうのか、その差を決定づけるのは一つの要素であると思います。それは誰がその言葉を語ったのかということではないでしょうか。例えばある分野の専門家が自分の専門としている分野に関して大丈夫です、私を信じてください言ってくれたとします。それは本当に心強い保証の言葉になると思います。でもその分野に関する知識や経験のない人から大丈夫です、私に任せてください、そのように言われたとしても安心を得ることはできないわけです。根拠のない保証はかえって不安が増すだけです。そのような経験をすることが時としてあるかもしれません。世の中には医療や福祉や教育などさまざまな専門分野を持つ方がおられ、私たちはそういった方々の知識や経験にいろんな面で助けられています。では永遠に関することで私たちにアドバイスや保証を与えることのできる人はこの世界にいるでしょうか。それは普通の人間には不可能なことです。なぜなら誰も永遠の世界を見たこともなければ、また経験したこともないからです。どんな立派な立場の人でも人々の魂のこと、永遠に関することを語ることはできません。しかし聖書はただ一人永遠の世界を解き明かすことのできるお方がおられると教えています。それは神の一人子である主イエス・キリストです。なぜならこの方はこの世界の歴史が始まる前から永遠の昔と言われる時から存在しておられ、ただお一人天から下ってこられたお方であるからです。このお方だけが私たちに永遠の世界を解き明かすことができるわけです。しかもこの方は全てをご存知であり、全ての結末を知っておられます。この世界の結末も、また私たちの人生のこともご存知です。そのお方が、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと語りかけてくださったわけです。イエス様はこの時キリスト教を信じなさいとは言われませんでした。この思想を信じてくださいとも言われませんでした。 そういう抽象的な表現ではなく、単純にまっすぐに、ただ私を信じなさいと語りかけてくださったわけです。これはとても頼もしい言い方です。私が牧師になるために入った神学校で大変お世話になった先生は、ギリシャ語を教えてくださった先生です。今からちょうど20年前ですが、進学校に入るときに何が不安であったかというと、ギリシャ語でした。聖書の新約聖書はギリシャ語で書かれていて、ギリシャ語を学ぶというのはですね、必修科目でした。英語もできない、ギリシャ語ができるんだと。入学式を終えて、確か入学式の次の日がギリシャ語でした。最初の日でした。明日からギリシャ語の授業が始まる、という夜のことでした。お風呂の洗い場でそのギリシャ語の先生と隣同士になった時に、急に背中を平手でバシンと叩かれました。兄弟、絶対捨てませんから、というふうに言われたんです。絶対できるようになるから、深い愛情とですね、教師としての強い責任感を感じました。そして確かに私はあなたにギリシャ語を習得させることができるという知識と備えがこの先生にはあるんだということを感じました。もうもしできなくなって部屋にこもってしまったとしても、私部屋まで行きますから、というふうにそのお風呂で熱く語られたんですね。そして結局その先生のもとで学び、私はギリシャ語が最も好きな教科の一つになりました。同じようにイエス様自らが責任を持って、私を信頼しなさい、大丈夫だからと語りかけてくださっているわけです。これほど安心で頼もしいことはありません。続く御言葉を見ていただきたいと思います。一節で私を信じなさいとおっしゃったイエス様は、二節から三節でそのように語る根拠を明らかにされました。二節、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。まずイエス様はご自分を信じる者たちのために、父の家、すなわち天国にはあなた方のための素晴らしい住まいがあると約束してくださいました。もしなかったら初めからそんなことは言わなかった。だから安心しなさいと諭すように語りかけてくださったわけです。そして私は間もなくあなた方のもとを去っていこうとしているが、それはあなた方のために場所を備えるためなんだと語りかけてくださいました。場所を備えに行くというのはどういうことでしょうか。それはまさにこの時イエス様が成し遂げようとされていた救いの御業のことを意味します。聖書が教えているイエス・キリストの救いの中心にあるのは十字架と復活です。今から2000年前、神の一人子であるイエス・キリストは人となってこの世界に来てくださり、全ての人の罪を代わりに背負って十字架にご自身の命を捧げてくださいました。そして墓に葬られましたが、そこで終わりではなく3日目の朝に死に勝利され蘇ってくださいました。ですからキリストはその死によって私たちの罪を贖い、その復活によって死の力を滅ぼし、永遠の命の希望を自らの身をもって実証してくださったわけです。蘇られたイエス様は弟子たちに現れ、弟子たちの見ている中で天に昇って行かれました。 そこで終わりではなくて、今も神の右の座で私たちのために取り出してくださる、祈ってくださっていると聖書には記されています。イエス様に祈られているんです。十字架、復活、そして昇天、取りなし、それら全ての事柄を通してイエス様はご自分を信じる者たちのために救いを備え、天に住まいを備えてくださっています。また救いのこの計画はまだ完成したわけではありません。イエス様は私たちの救いの計画の最終段階として再び来られ、イエスを信じる者たちを天の御国に迎え入れてくださると約束してくださいました。それが再臨の約束です。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方もおらせるためです、という御言葉の意味です。キリストが再びこの世界に来られるその時、その時点で生きている信者はその場で天に引き上げられます。もしイエス様が今日来られるとしたら、私たちはそのまま天に引き上げられます。すでに死を迎えた者たちは、すでに召されている人たちはいます。あるいはもっと私たちの時代から100年後であったら、私たちもそのようになります。すでに死を迎えた者たちはよみがえって復活の体を持って天に上げられると約束されています。そしてそれから先、キリストを信じる者たちは永遠にキリストと共にいるようになるわけです。霊的にも肉体においても永遠に共にです。私のいるところにあなた方もおらせるためです、との約束の言葉の通りです。この約束を実現するために、主イエスキリスト自らが天から迎えに来てくださるんです。その役割は他の誰にも託さずに、イエス様ご自身がご自身のなさることとして約束してくださっています。この確かな希望に基づいてイエス様は、私を信じなさいと語りかけてくださいました。最初にここまで見てきたことは、主が再び来られる日に完成する私たちの救いのために、イエス様の側、神様の側がなしてくださったことです。主がまずその日に備えてくださいました。次に私たちの側が備えるべき事柄を確認したいと思います。私たちが救いに備えるために求められていることは、実は決して多くのことではありません。というより、救いに関してはたった一つのことです。しかもそれはもう今日何度も確認していることです。もう一度一節を見てください。14章一節、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい。私たちの側に求められている備えは、神か使わされた救い主である主イエスキリストを信じ受け入れることです。信じることによって救いをいただくことができます。それが神様の選ばれた唯一の救いの方法でした。ここまで確認してきたメッセージの直後に有名なイエスキリストの言葉がありますので、14章の6節を見ていただけるでしょうか。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なんです。私を通してでなければ誰も父の元に行くことはできません。父なる神が救い主としてこの世界に使わし、その十字架と復活、昇天と取りなし、そして再臨を通して救いを完成させてくださる、このイエスキリストを信じることが唯一の救いの道です。道であり真理であり命であるキリストをただ信じるだけで良いんです。 そうすれば父なる神の御元に私たちは必ず行くことができます。でも逆に言うと、この道以外、キリスト以外に救いの道はないということを聖書は教えているということでもあります。それは厳かなことでもあります。主イエスキリストご自身がご自分を信じて提供されている救いを受けるようにと招いてくださっている御言葉がいくつかありますので、今からの時間2つの箇所を紹介したいと思います。開くのが大変な方は聞いてくださるだけで大丈夫です。ヨハネの福音書の7章の37節から38節をお読みします。前にも出していただけるかと思います。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。もう一箇所似ている言葉があります。黙示録の22章の17節です。黙示録の22章の17節、御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。この招きの言葉は、救いがただで提供されていることがわかる言葉でもあります。ただです。私たちは何の代価も用意せず、ただで命の水を受けることができます。命の水というのはキリストの救いの恵みのことです。それを無代価で受けることができるんです。すべての代価はイエス・キリストが私たちに代わって支払ってくださったからです。この夏、教会の青年たちと山梨の観光地、清里にある聖泉寮に行きました。おそらく聖泉寮行ったことのある方もいらっしゃるのではないかと思います。とても美味しいソフトクリームを食べられる場所なので、清水教会がどこかに出かける際にはよく寄る場所です。素敵な場所なんですが、観光地ですから物価が高めです。この間行った時はちょうど喉が渇いていたので、飲み物を買える自動販売機を探しました。前はあったと思うんですけれども、ちょっとこの間の私の、調査では、探しても探しても自動販売機が見つからないんです。でそこでお店の売り場に行ったわけですが、値段を見てびっくりしました。普通のお水が400円でした。富士山の水って書いてあるんですけれども、400円。そしてその隣に炭酸ジュースも置いてたんですが、それも500円でした。そして集合時間がもう近づいていました。そしてその後ちょっとそのままコンビニとかに寄らずに、進みたかったので、結局渋々ですね、500円の炭酸ジュースを買うことにしました。お水の方だったら100円安く買えましたが、お水に400円を出すということはできませんでした。それは高価な買い物でした。主イエス・キリストが私たちのために用意してくださっている最も価値のある命の水は無代価です。救いはただで提供されているんです。でもこのように言うと、日本人は逆にただより怖いものはないと考えるかもしれません。ただなんて怪しいと、 でもある意味で本当はタダではないんです。誰にも支払えない命の代価、計り知れない代価がイエス・キリストによってすでに完全に支払われているからです。生産済みなんです。生産されてるからタダなんです。イエス様が十字架の上で息を引き取られる前に語られた最後から2番目の言葉は完了したという言葉でした。完了した、全てが終わった。その言葉は完済したという意味も込められている言葉であるそうです。全てが支払われた。イエス・キリストの十字架によって私たちが受けなければいけなかった神の裁きは終わったということです。でもこの話をした時にある人にこのように尋ねられたことがあります。どうしてイエスはそれほどの犠牲を支払ってくださったんですか。そんなことをしてイエスにどんな利益があったんですか。何の利益があってそんなことをしたんですかというふうに言われたことがありました。これは最もな質問であると思います。しかし聖書はその答えもはっきりと提供しています。神は実にその一人をお与えになったほどに要は愛された。だからこのことを主はしてくださいました。なぜ主が全てを成し遂げてくださったのか、それは私たちに注がれた一方的な神様の愛です。それが主が成してくださったことの理由です。天国で住むための家を用意する必要は私たちにはありません。天国に行くんだから家を用意しないとと、考える必要はありません。イエス様ご自身が私たちのために素晴らしい住まいを用意してくださっていると、先ほどの御言葉は約束の言葉です。そして神の身元まで、天国まで頑張って自分の力で到達する必要もありません。なぜなら主自らが私たちを迎えに来てくださると約束してくださっているからです。私は家族で時々富士五湖の最古の湖畔に行きます。今回のチラシに家族のファミリーの写真を使っていただきましたけど、あの写真は最古で撮った写真です。最古の森の中で撮った写真です。去年の秋口の頃のことだったと思いますが、車を2時間ほど走らせて静岡、私が住んでいる清水から2時間ぐらいで西湖まで着きます。湖までもうすぐそこまでという地点まで来た時に、当時の7歳だった息子からですね、ちょっと遠いねという、クレームが、来たんです。いや遠いね。そしてその流れの中で彼はこんな風に尋ねてきました。ね、天国はどれぐらい遠くにあるの？どうすれば天国にたどり着くことができるの？天国への旅って大変じゃない？そのように尋ねられたんです。そしてその時私は車の運転をしながらこのように答えました。天国は確かに車では行けないところだけど、大丈夫、必ずたどり着くことができるから、イエス様が迎えに来てくださるから大丈夫なんだよというふうに話をしたことを覚えています。そのように話しながらその日の目的地まで旅を続けて撮った写真があの写真でした。主が再び来られる日、その日がいつになるのか私たちには分かりません。でもいつの日か必ず主イエスは来られ、ご自分を待ち望む者を天に迎え入れてくださいます。今日は私たちがその日のために備えることは、ただ主に信頼し主を待ち望むものとなることであるということを午前もまたこの時間も確認しました。 その日に備えるために行いが要求されているわけではありません。でも最後に確認したいことですが、私たちが主を待ち望むものとなるとき、私たちの人生は天国への旅路となり、その旅路を歩む私たちの生き方はおのずと変わってくるとも言えます。例えばこの世の地上生涯が全てではないということが分かると、この世での成功ではなくて天に宝を蓄えることを大切にする、そのような価値観や生活へとなっていくと思います。また天に国籍を持つものであるということが自分にとっての大切なアイデンティティになっていきます。日本人というアイデンティティがありますけれども、天国に国籍を持っているという大切なアイデンティティがあります。そうなっていくと天の神の御心に生きることが私たちの喜びとなっていきます。また再臨の主をお迎えするキリストの花嫁である自覚は、私たちがこの世にあってこの世と同じにならないで神の前に清く生きるものとなっていくことを励ましてくれると思います。花婿であるキリストをやがて迎える、その自覚が私たちのこの地上の生き方に必ず影響を与えていくと思うんです。このような生き方の変化は私たちが天に迎え入れていただくための条件ではありませんが、天国への旅路を歩み始めた者に主が身につけさせてくださる新しい幸いな平安のある生き方です。教会の兄弟姉妹はその恵みを共有しながら共に祝いつつ生きていく神の家族です。やがて来られる主を共に待ち望みつつ、その日まで続いていくこの地上の旅路を主を賛美しながら共に歩んでいきたいと思います。そしてその第一歩はイエス様を信じることです。信じる時無代価で救いの保証をいただくことができます。まだ信じておられないという方も今日イエス・キリストを信じて、そして再臨の時に天に迎え入れていただく、その希望を受け取ることができます。いかがでしょうか。ここにいる一人一人が神様に招かれています。お祈りをお捧げします。恵み深い私たちの天のお父様、今日神様の導きの中で板の森聖書バプテスト教会の特別集会であなたの御言葉をご一緒に読むことができたこと、あなたの約束の言葉に思いを馳せることができたことを感謝いたします。私たちは罪を犯し、あなたの御前に罪人で、天国ではなくて滅びこそがふさわしいものでした。しかしそのような私たちをあなたは命を捧げるほどに愛してくださり、私たちが救われて天に迎え入れていただくその道を備えてくださいました。あなたが成してくださった素晴らしい救いの御業を感謝いたします。そのあなたの愛は一方的な愛で終わるのではなく、私たちがその恵みに応えて救いを受け取っていくことができますように、どうぞここにあなたが集めてくださったお一人お一人を導いてください。そして天に国籍を持つ者としてのその希望にふさわしい生き方を、どうぞ私たちの歩みの中にあなたが実を結ばせてくださって、主のご栄光を表しつつ、また主の恵みを賛美しながらの人生を共に歩んでいくことができますように祝福してください。このようにこの一日ご一緒にあなたの素晴らしい福音の御言葉に耳を傾け、思いを巡らすことができたことを感謝いたします。語りきれなかったところがありましたら主が補ってくださり、また語りすぎてしまったところがあったら主がそのところをそぎ取ってくださり、ただあなたの恵みの御言葉が 一人一人の心に残り、あなたの実を結んでいくことができますように取り扱い導いてください。主がこの時を与えてくださったことを感謝して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。